始まりましたみんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えして全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。あるいは大須賀さんの一人喋りという時もあります。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどご紹介しております。そして毎週月曜日のこのコーナーに限りましてはオンデマンド放送でもお楽しみいただけるようになっております。詳しくは FM 岡崎のホームページご覧ください。さあ、それでは今朝も大須賀さんいらしてます。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ちょっとこもってますね。
そうですね、さっきね一瞬日差し差し込んできたんですけど ね、
ね、外はなんとなくこう湿度が高いような気がしますけど、僕の気のせいですか。
本当に、
うん、若干カラッとしてないなっていう。
そうですね、うん、今日も、まあ、予報が、晴れ夜曇りってなってますからね岡崎。
あ、じゃあ多分合ってんだろうな。
うん、でもね降水確率は午前 0%、うん、午後 10% ってなってますんで、まあ、そんな、
そうすごくまとわりつくような、ね、湿度じゃないんですけど、うん、なんとなくちょっと高いかな、ムシってするかなぐらいの感じで、まあ、ちょっと気分的にですね、今日実はこの後僕愛知病院の方で、先々週受けた検査結果、
検査結果聞きに行くんですか。
そうなんですよ。
うわ、それは気になりますね。
ちょっとだから体が敏感になってるかもしれない。
大丈夫大丈夫、大須賀さん大丈夫、こんだけ元気に動き回ってるんだから大丈夫ですから。
そうですよね、まあ、はい、本当先週だったんですけど、うん、先週は愛知県内の大学の方で、はい、実はそのボランティアのことで講師をさせていただいて、
で病院に行けなかったんですね。
そうなんです、ダブルブッキングしましたので。
あらあらあら
がっつりと
ちゃんと予定しておきませんとね。
ダメです ね、 ね、なんでまあ今週になりました。
そうですか、
はい、
まあでも1週間くらいずれても大丈夫ですよね。
まあまあ結果は変わんないですから ね、
ね、そういうことそういうこと。
そういうことです。
はい、結果は逃げていきません。
そうなんです。で今日、
はい、
実はねゲストですね。
あ、そうそう、ゲストゲスト、
このスタジオにお迎えしてるんですよ。ちょっと僕の方からのご紹介させていただきますが、
はあ、
リレーフォーライフジャパン岡崎実行委員会の成瀬ゆうみさんです。
はい、私ですって。なんでですか。
え、
なんでですか。
いや、すみません、ネタで困ったとかそういったことじゃないですよ。
違うんですか。
近くで済ましたなとかそういったことじゃないんですよ。
じゃなくて全部それかと思ったんですけど。
あ、本当ですか。
はい、
いや、実はゆうみさんとのね、お付き合いさせていただいているのも2009年の岐阜市で行われたリレーフォーライフ中部の時から。
そんな前でしたかね。
になるんですね。
で実際は、うん、そのチューブの話を したいって言って、うん、大須賀さんがその前に FM 岡崎の門を叩いて、門はないけど
玄関ね。
そう、はい、それで来られて、
はい、
でそこでたまたまそのゲストコーナー担当したのが、
はい、
私その時に今金曜日の番組担当してるしげちも一緒に二人でやってた番組があったんですけど、
はい、そうでした、
ね、その時に来てくださって、そこで話を聞いたのが、はい、本当の最初、
本当の初めてです
ね、
あれですから2009年の6月か7月あたり、もうちょっと暑くなってたような気がするんで、
それぐらい、あれ今ぐらいじゃないですか、6月でしただ
ったような。まあ、6月でしたって言っても、あと1週間で6月になるんですけどね。
あ、まあそうですね。
なんで、多分そんなような時期だったと思いますよ。
あ、そうでしたかね、う
ん。で、そんなゆうみさんのリレーフォーライフに対する思いって、実は、あんまりしっかり聞いたことなかったなっていうのに、夕べたどり着いて。
夕べですか、夕べ。
夕べ。だから夕べですね、ゆうみさんに、明日ゲストなるせゆうみさんでいいですかって送ったのが。
もう。
ね。で、まあ今日に至ってるんですけど、ね、ちょっと改めて、
はい。
お聞きしたいなと思って。
はい、なんでも聞いてください。
いいですか。
はい。
まずはですね、
はい。
そのリレーフォーライフとの出会い、まあさっき言っちゃったようなもんですけど。
はい、そういう出会いです。
はい。以上。
以上、はい、はい。だってね、最初本当のきっかけはそこでしたもんね。
そうですね。
で、その後確か何度か番組出てくださってましたよね。
そうですね、声かけていただけてたんで、何度か出演をさせていただいて、うん、で、僕のことよりも、その2009年、
はい、
岐阜の、 リレーフォーライフの時に、はい、どうでした？あの会場、初めてリレーフォーライフの会場を目の当たりにされたじゃないですか。
ああ、もうね、ズバリ百聞は一見にしかずっていうのはこのことだなと思いました。じゃあだって、うん、今でこそ大菅さんすごい上手に説明してくださるけど、ゲストコーナーで本当に最初に来てくださった時、うん、私リレーフォーライフが何なのか、うん、そのまずそのイベントをしてお金を集めて、うん、でそれでもってそれを寄付に回すっていう、うんうん、ただそれだけのことなんですけど、うん、それを聞き出すのに本当に分からなかったんですでなんかそのね、お金をいただくっていうことを口にするのがなんか嫌なのかなって思ったぐらい、それぐらいなんかその どうそのお金を集めてっていうけどどうやって集めるんですかとか、でなんか参加費をいただくとかっていう言葉もあんまりなんか出てたような出てないような、なんかねお金のことがあんまりこう出てこなかったような印象がすごくあって、
その時はね僕もリレーに関わってまだ半年経ったかどうかぐらいで、多分自分の中で消化ができてなかったんですね。で実はリレーフォーライフの会場を初めて経験したのは僕ゆうみさんと一緒なんですよ。2009年の岐阜なんですよ。
あ、それが本当の最初、
本当の最初のあの会場を見たのは、
うんうんうん、
なんで多分、うん、こだしきれてなかったと思います、自分の中でね。
なるほどね、
うん、でまあ今はね年月が経ってもうリレーの会場何箇所行ったんだっていうぐらいの感じになってきたんで、うん、もうこなし
そうですよね、もうそれこそリレーフォーライフジャパンのことはもう俺に聞けよぐらい
で
ね。
いやいや、そんなことないです。
もうそういう先生にもなっちゃったわけですから。
そんなことないんですけどあのそうそう、ね、なんで全然なってたっけ
あ、そいで、その初めて会場に行った時どうでしたかっていう質問でした、う
ん、
あ、そうそうそう、
で百聞は一見にしかずなんですよね。
はい、
はい、
そう思いました。
で、
でその時にはただ傍観者として眺めるだけじゃわからないから、うん、もうみんなでいそのことを参加申し込みをしてチーム作っていこうよって言って、それで
そうなんです、
FM 岡崎の上り旗持って
そうなんです
行きました。
そうなんで す, んで す, んです。チーム FM 岡崎で
そう
デビューでした。
もうなんかねミーハー気分でね、みんなその時、うん、もうそれこそ旗持ってもうイエイ FM 岡崎だぜぐらいのノリで、うん、FM 岡崎 PR しようぜぐらいのそれぐらいのノリでぐるぐる歩き回ってたような覚えがありますね。
でも楽しかったですよ、見てて。
うん、楽しかった、うん、
そういうなんていうのかな、はい、またパワーをも感じることできるじゃないですか、うん、でその日って夜すごく寒かったんですよね。
あ、寒かった、
ね、10月10日の夜です。後で聞いたんですが、はい、10月なのにあの日は6度まで気温が下がったっていうことだったんで、寒いはずですわね。
そうですね、
ね、だからゆみさん防寒着として何着てましたっけ、
はい、ペンギンの着ぐるみ着てました
もうね、足が20センチか30センチぐらいしかないペンギンの着ぐるみ着て、
はい、
グランドを歩くっていうのか小走りっていうのかずっと走ってたんですよね
あれ歩いてたんですけどね、チコチコチコチコチコって
もうみんな指さして爆笑してましたけど
あれがねあったかかったんですよ
でまたあっちこっちで声かけられてたんで、あっちこっちにまた顔出してましたしね
そうですね、だって皆さんちゃんと可愛がってくださるんですものペンギンのこと
ねえ、だから僕あの時に日本で一番ペンギンの着ぐるみの似合うパーソナリティって確か称号を授けたような気がします
いただきました、はい、ちゃんとそのペンギンの衣装はふさわしい時に出せるようにいつでも用意してございます
また見せてくださいね、
はい、
で最近見てないんでね。
そうです ね暑いんであれ
あ、そう、まあ、だと思います、うん、
やっぱ秋冬ものかなっていう感じですね。
そうですね、時期を選ぶ、ねうん、感じなんですが、うん、そんなゆうみさんが2009年はね、はい、チューブリレーフォーライフチューブの方に参加していただいて、で翌年、
はい、
岡崎で、まあ、開催をすることになったと、
はい、
リレーフォーライフ岡崎の誕生なんですが、
そう
ですね、その当初からの実はメンバーとしてご活躍いただいてるんですが、
はい、
どうして実行委員に、
え、大菅さんがやるって言ったからまあそれが本当まあピストルで言う引き金ですわね。
ああ、う
ん、
なるほど。
そう、で、だけど初め大菅さんがやるっておっしゃった時にはすぐには私腰が上がらなかったんですよ。うん、あ、うーん、やるんだって思って。
うんうんうんうん、
で、参加者として参加した経験があったわけですから、
はい、
うん、だからまあ確かに楽しいイベントだってことはね分かってたし。うんうんうん、で、まあ、それをその実際作り上げる側に自分がっていうのが、うん、確かまだあんまりピンときてなかったような気がするんですが、
はい、
だけど、自分の中では、 ちょっとね、リレーフォーライフとは別のところで、ちょっとこういう、こう、チャリティーイベント、そういうものに関する興味っていうものは、すごい、こう、ずっと持ってるものがあったんですね。
あ、なるほど。
うん。だから、たまたまその時に縁があったのが、リレーフォーライフだったっていうだけであって、もしそこで違うものと縁があったら、そっちの方行ってたと思うんです。そう、初めはそういう風。
なるほど。
はい。それで、大菅さんがうちのすごい近所に住んでるんで、車で走ってた時に大菅さんが、テクテクってお散歩してたんですね。
はい。
うちに帰ろうと思って車走らせてたら、うん。で、そしたら、で、大菅さん見かけたんで、なんだろう、その時に大菅さんの顔見た時に、あ、私やろうと思って、
そうなんですよね、
大菅さんって、私リレーフォーライフの実行委員会やりたいって。
そう。
そこで道で声かけたんです。
そうなんです。僕それ今でも覚えてます。そのシーン。歩いてたら、いきなり車が近寄ってきて窓が開いて、大菅さんってなって、で、大菅さんリレーフォーライフどうするんですかみたいな感じで声かけられて、あ、やりますよって言ったら、あ、じゃあお手伝いしますって、え、本当にってなった。
ねえ。そう。だから一応運転しながら、うんってか、だからずっとその心の中でずっと引っかかって気になってたんですよ、ずっと。うん、で、運転何しながらもどっか引っかかってて、ずっと、うんうん。引っかかってる時に大菅さんの姿を見ちゃったもんですから。
見ちゃった。わしゃ化け物か。
そう、だから、あ、もうやるしかないんだなって思って。
ご縁ですね。
そうそう、そういうこと。うん、なんだろう、自分の立ちからして、どっちかっていうと、あんまり自分でゼロからこれやるぞっていうのをね、あんまり言わない方のタイプなんですよ。うん、なんか、やりたいなって、こう、もやーんとしたものを、こう、漠然と思ってて、うん、そんな時に何かが、こう、背中をトンと押してくれたりなんかすると、ふーっと動き出すっていう、そういうタイプなんです。
あ、わかります。僕も、リレーフォーライフ岡崎をね、実際に開催しようと思ったのは、この FM 岡崎さんと、保健所さん。が背中を押してくれたんですよ、
うんうん、
それがやっぱきっかけでした。
あ、それあれですよね、その岐阜のリレーフォーライフ初めて参加した時に、はい、夜みんなで酒盛りしてて盛り上がったっていう話ですよね。
まあそんな話です、
ね、ですよね。
いいなこれ、来の家族でやろうよ。へー、マジっすかって。まあやりたいなと思ってたんですけど、僕もちょうど仕事もしないといけないし、新しい、そんな新しい仕事とリレーフォーライフと両立できるのかなっていうことで、若干腰が引けてた時だったんです。でも引けてた腰を思いっきり押されたんで足が前にポンと出ちゃったっていう。
ありますよね、そういうのね。
ありますね、やっぱりそれもご縁だなっていうことを感じます、
ね、うん、そう、それで、ね、私そのあれ待って、なんかね、いろんな記憶がいっぱい混じってて、うん、なんかその自分の中で年表が上手に書けないんですけど、うん、その時の流れ的にちょっとひょっとして前後してるかもしれないんですが、
はい、
私ね、この話をする仕事の大先輩を一人大腸がんで亡くしてるんですよ。
あ、なるほど。
でね、うん、その方の亡くなり方っていうのがもうね、すごいこう私のなんだろう、こう心の琴線に触れたっていうか、まあ、そもそも私こういう喋る仕事っていうのが婚礼司会から入ってるんですね。
あ、はいはい、
そうで、婚礼司会の本当にこう、はじめ、なんていうのかしら、まあ、研修所っていうか、養成所っていうか、うん、そういうところがあって、そここう通ってた頃、いろいろこう言われたんですよ。うん、アマチュアでも喋るのが上手な人がいる、うん、下手でもプロになってる人がいる、その違いは一体何だと思うみたいな、そんな話をされたりして、うん、いろいろ結構精神論的なことを大事に教えてくださる先生だったので、うん、そんな話もしながら、で、婚礼の司会っていうのは、とにかく、まあ今の世の中ね、2回も3回もする人いるけど、うん、結婚式をね、うんうん、だけど、みんな一生に一回のことだと思って、うん、こうやってるすごい大事な場面だと、
うん
うん、で、そういった場面の大事なポジションが、うん、その婚礼司会、
うん、
で、その大事な仕事だから、うん、それこそもう何があっても絶対穴を開けれない仕事だよって言われて、
そうですね、
そんなね、親が死のうが子供がわめこうが、うん、何だろうがもう絶対穴開けちゃいけない仕事だよって、それでもやれるかって、
うんうん、
そういう風にこう手ほどき受けて教わってきたんですね、
うん、
で、その亡くなった先輩っていうのが私すっごい本当大好きな先輩で、いくつ上なのかな、 確か9つか10ぐらい上の、うん、あの女性なんですけど、うん、あの本当にまさにね、もう仕事一筋、もう何があってももう絶対この仕事はやり遂げるっていうことで、うん、あのものすごい信念を持ってやってた方なんですね、はい、であの自分のプライベートなんかも何があったってそのお客様には関係のないこと、うん、もう自分の体調が悪かろうが何かこう嫌な出来事があろうが、うん、もう絶対それはもう本当に微塵のかけらも出さない、うん、どうやって観察してても絶対見えない、そんな姿で仕事の現場に立っているそんな方で、うん、本当素晴らしかったんですね。
プロ中のプロですね。
そうで、その方が、うん、もう最後の最後の最後までずっと隠し通してた病気が大腸がんだったんですよ。でね、途中とうとうもうその方が絶対避けたかった事態が起きましてね、うん、司会の最中倒れちゃったんですよ。で、その時にその婚礼の、まあね、その披露宴の場面だったんですけど、うん、その時にちょうどバンケットスタッフのアルバイトに、うん、普段司会をやってる人が入ってましてね、
はいはい、
そうなんでそこでアルバイトしてたのっていうところなんですけど、うん、でまたその方がたまたまその先輩と仲のいい人だったんですよ、うん、でそこから急遽その人がその資料を受け取って、うん、その司会を代わって、うん、でずっとやったんで無事を開きまで持ってきれたんですけど、うん、だけどそれもその先輩のやっぱりこう信念っていうかね、うん、そういうものが引き寄せた環境だったんじゃないかなとかって思ってね、うんうん、でその時にも大腸がんだったことね、もう一切言わなかった。だから関係者の人、業者の人とか取引先の方とかも一切知らなくって、うん、でなんか具合悪いんじゃないのとかって聞かれても、うん、その方、うんうん、そんな何の病気かなんて私に言わせるつもりなんて言ってはぐらかして、うん、でまあとね、年齢的にあ、じゃあ女性特有のものかしら、あんまり聞いちゃいけないわねみたいな、そんな空気が流れてたんですよ、うん、だけど実はがんで、うんうん、でやっぱりそういう方だからあれなんですよね、きっと自分の体調が多少悪くてももう構わず出てっちゃってたんでしょうね、うん、仕事にちゃんと検診とか受けてれば大腸がんだったら早く見つかればなんとかなったでしょうにね、うん、なんかそれがすごく悔やまれるんですが。
なるほど、それがゆみさんの中での対がんに対するものがあるんでしょうね、うん、思いっていうのが。
そうです ね、だから本当にね、いくら忙しくても検診だけはね、ちょっとだけでもね、仕事の調整して、うん、受けてたらもっともっと、もうね、その方が今生きてたらね、もうきっとね、大先生になってたと思うんです。だけどね、その方、私は弟子は一切取りませんって言って、直接教えてくれることはなかったんですけど、だけど、背中は見せてくれてたんで、一方的に追っかけてました。
盗みたかったら、見なよ。盗んできなよ。うん、教えないけど、うんうん、だけどそのクローズにはしないオープンにはしてるからっていうような多分形だったんでしょうね、
う
ん、
そう、
あ、そうかそうか、いや本当初めて聞いたんでね、その話もゆみさんからそういった思いから思いもあり、
うん
うん、まあ、それだけじゃないかもしれないんですけど、うん、そういった思いもあって、まあ、今リレーの方でね、いろいろご活躍いただいてるんですが、そういった思いもありながらの、その参加してみて、実際に、リレーに。
はい。
どう？すごい漠然とした質問になってしまいますが。うん、
語らいの場でありますでしょ、リレーフォーライフって。
そうですね。う
ん、私にとってはね、はい、そこがすごくポイントなんですよ。
うん、
それもね、遡ること、自分の学生時代のことになるんですけど。
ちょっと前ですね、じゃあ。
そう、ほんのちょっと前。つい最近のことなんですけど。もともと私、医療看護系だったんですよ。うん、医療看護系って言っても、別に病院じゃなくって、うん、養護教諭。
あ、はいはいはい、
学校の保健の先生ね、保健室でね、うん、何すりむいたのみたいな、うん、そういう方ね、そっちの方の勉強してて、
うん、
で、まあ、結局、まあ、いろいろあって、まあ、資格だけ取って、もう、うん、もうそっちの方面、ちょっとやめようって思ったんですけど、うん、まあ、そう思ったのも、ちょっと今から語ろうと思ってる、それに関係してくることなんですが、うん、病院実習があるんですよ、
はい。
で、病院実習に行きましてね、で、そこで全部の病棟を回るんです。
うん、
いろんな科回って。うん、で実際にこう患者さんと触れ合うこともあったりいろいろするんですけど、うん、
はい、
もうなんせ私こうやっておしゃべりでしょう。でね、そこで私ね、言葉のことでもうね、大失敗しちゃったんです。
あ、
でもそれ、うん、周り誰もいなかった、私とその人しか知らないこと。
ああ、そうなんですか。
う
ん、
もう大失敗して、うん、で、もう自分の中で、ああ、ダメと思って、うん、もうこの言葉でしくじっちゃう、うん、このことを 解決しないと私この道絶対進んじゃいけないと思って、でだけどまあ親がねお金出してくれて進んだ道だから、うん、まあ資格だけ取って、うん、でもうこっちの道行くのやめようと思ったんですよ、うん、それでだけど人と話すことっていうのはどんなことするにしたって絶対ついて回ることだから、うん、あのきちんと喋れるようにならないと、うん、もう何もやれない自分のままだろうと思って、逆に喋れるようになったらきっと何でもできる自分になるんじゃないかなってずっと思ってたんですね。
なるほど、
うん、それで、まあ、とりあえず学校卒業した時にはあの医療機器のメーカーに就職してですね、うんうん、でそこでだけどやっぱりそんな思いがあったもんですから、こう声を出すこと、こう喋ること、うん、そういうことにはすごく関心があったんですね、うん、それで内勤の営業になってなんかこう電話取ったりするような仕事になって、はいはい、だからあれですよ、クレーム処理、うんうん、申し訳ございませんって謝る仕事それとかね、受注の電話を受け取ったりとかね、うんうん、そんなことをしてたんですね、うんうん、でそんな時になんかやっぱりもやもやしてるんですよ、やっぱりなんかそうやってやってても自分がちゃんと成長してるだろうかってわからないから、
うんうん、
そしたら電話応対コンクールって、今でもね、全国でこれやってますけど、
ね、
うん。で、会社の方で、それの選手で、会社代表で出ないって言ってくださって、うん、で、やっぱりね、そういうの好きだから、うんうん、あ、出ます出ますって言って、うん、で、その時にそんな喋ることの練習なんて何をしたらいいかもわからない、うん。うん、そんな状態で、で、それこそ今はね、喋ることが仕事だから、うん、なんかね、発声練習とかやり方知ってるけど、はい、そんなこと全然知らない頃ですよ。はい、で、行きました。で、そしたら控室だと、もうそれこそトレーナーがついてるような会社があって、うん、で、そこで、あ、え、い、う、え、お、あ、おって劇団員みたいに練習してるんですよ。私初めてそこでそれを聞いて、何があの人たちって思ったんですね。それくらいだったんです。ところが、そこでトントントントンって行っちゃって、私、愛知県代表になって東海大会行っちゃったんですよ。
あららららすごい。
で、そこで、あれ？私ってもしかして、なんか頑張ればできるんじゃないかしらって目覚めまして、それ今です。
なるほど。
うん。で、そんなこともあったもんですから、うん、何かね、そういう、こう、まあ、病気に関することとかで、うん、なんか自分の持ってるこの力を、うん、なんかこう、活用していただけるところないかななんてすごい思ってて、それで、あ、リレーフォーライフ来たっていう感じなんですよ。
いいタイミングできました。
そう、開会式、閉会式、エンプティーテーブル、もうマイク持たせていただけてね、私幸せです。
ありがとうございます、うん。あと会場の中でのインタビューもね、
うん、
ずっとこう、会場の中をゆみさんマイク持ってこう走り回っていただいてるんですが、それがまあリレーフォーライフ岡崎での一つの風景になってますけど、
うん、
岡崎以外にも何かしか行ってますもんね。
ああ、行きましたね、うん。静岡行ってインタビューしたこともあったし、うんうん、それから、そうそう、つい最近、豊川もありましたしね。
昨年の豊川ですね。
ね、はい、あと、尾張の方とか、はい、あと、その後また岐阜の方にも行きましたしね。
そうですね。うん、岐阜でも、インタビューもね、していただいたこともありますし、
うん。そう、ありました。そう、からね、リレーフォーライフの会場の中では、マイク持ってる私は、本当にこう、みんなと一緒、もうボランティアスタッフの一人としてマイク持ってるんで、うんうん、なんか、それも、心地よいっていうか、うん、なんかこう自分の原点に帰れる感じがしてすごい好きなんですね。
それでまたね、よく岡崎に来てくれるメンバーだと、その岡崎以外のとこ行った時でも、あ、ゆうみさんって声かけられてますもんね。
そう、覚えててくれるんです。すごい嬉しいです。
有名人。
大菅さんがよいしょよいしょしてくださるおかげです。
そんなことないです。
もうおかげで本当に動きやすくって。
とんでもないです。で、本当はもっともっとこう、いろんな質問も考えてたんですが、ゆみさんがあまりに喋るんで時間が来ちゃいましたので、
ごめんなさい。
またちょっとは、また次の、もう一回。
もう一回？
ゲスト、成瀬ゆみさんをもう、またちょっと、そのうちやりたいなと思いますので。
あ、じゃあまたゲストのない時に。
困った時に近場で。違う。やっぱり今日聞いてよかったです、本当に。
本当ですか、
うん、ありがとうございます。
なんかこっぱずかしいですね、自分で話してるの。ゲストさんって本当に偉いですね。
でしょって言っちゃいましたけど。いつも聞かれる側だったんで。うん、早い。まあこれで分かってもらえたかなという気がしますが。違うか、
はい。いっぱい喋らせていただいてありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございます、こちらこそ。
こんな感じで許していただけますか、
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。